皆さんこんにちは。 EFT ジャパンチュンさんこと山崎直人です。ザ・モーゼスコードポッドキャスト、この番組は株式会社春秋社さんより発売されております書籍ザ・モーゼスコードに関する様々な情報を音声でお届けしている番組です。今回も EFT ジャパンプラクティショナーの北原さんとご一緒に番組をお届けしてまいります。では北原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、今回ですけれども、はい、いつもの内容からちょっと離れた番外編として、ポジティブな考えを保つためのハートビートテクニックについてお届けしてまいります。
はい、これまでですね、あなたの望みを実現するための10の鍵ということでお届けしてきたんですけれども、結構ですね、お話がなんか続いておりまして、
はい、
もうちょっとですね、はい、具体的に使える、はい、テクニックみたいなところをですね、お伝えしたいなというふうに思いまして、
はい、
今回
は
ちょっと番外編ということで、はい、ハートビートテクニックというものをですね、お伝えしようと思っております。
はい、はい、よろしくお願いします。
なんか、かっこいいでしょ。
そうですね。
さっき考えたんですけど、名前はね。
そうなんですか。
はい。
なるほど。
日頃、はい、私、よく使ってるんですけど、名前は つけてないんですが、
あ、そうなんですね。
はい、お届けするにあたって、はい、やっぱり名前がいるよね、ということで、こういう名前を考えました。
はい。
登録はしておりません。
はい。
表彰ではありません。
はい。
まあ、そういうことで、はい、お伝えしてきたんですけれども、
はい、
じゃあ、まあ、どういうことかというのをちょっとお伝えしようと思います。
はい。
そうですね。私たちが何かを引き寄せようとするときに、はい、その引き寄せたいことについてですね、はい、ポジティブな考えを、まあ、抱き続けるというのがとっても大切なんだよということはよく言われることですよね。
はい。
ということでですね、そのことを考えようとするわけです。
はい。
意識的にね。
はい。
ふとした時、まあ、ふと時間が空いた時とかに考えるとするんですけど、思考っていうのはですね、やっぱり移り変わりやすくて、はい、そのことについて考えようとして考え始めるんですが、
はい、
いつの間にかですね、悩みの方を考えてしまったりとかですね、
はい、
いつの間にか、今後、この後の予定は何しようかっていうところで考えたりとかですね。
夕ご飯何食べようか
とか。夕ご飯何食べようかですね。
はい。
本当にですね、移り変わるんですね。知らないうちに。で、思考というのはですね、やっぱりこう、はい、実体が伴ってないっていうことで、はい、まあ、風みたいなものなんですよね。
はい。
ですので、本当に自由自在に動くという特徴があるわけなんです。
はい。
ですので、逆に言うとですね、それが欠点のように思えるんですが、その特徴があるがゆえに、はい、私はここに座っていながら、遠く離れた人のことを考える。
うん、
あるいは宇宙の端っこまで考えを呼ぶとかですね。
はいはい、
もう、なんていうんでしょうね。移り変わるがゆえにあちこち行けるという特徴があるんです。これは、ある意味思考の強みなんですよね。
はい、
なので、まあ、ある意味もう移り変わるのはもう当たり前といえば当たり前なわけです。でもやっぱり、そうは言うものの、やっぱり考え、続けたいと思うわけなんですよね。
ポジティブなことですね。
ポジティブなことですね。ですからですね、はい、その思考をじゃあですね、はい、保つために、はい、体の助け、
はい、
特に今回ですね、心臓の鼓動の助けを借りようというのが、
はい、
ハートビートテクニック。
あ、だからハートビート。
そうです。
あ、はい、
心臓のドキンドキンビートですね。
はい、
そのテクニック、それを使っていこうというそのやり方をお伝えしようと思います、ね。
はい、
ではですね、じゃあなんで心臓なのかということなんですけれども、どうでしょう、北原さん、心臓と聞いて何かこうイメージというかありますでしょうか。
そうですね、先ほど心臓の鼓動っておっしゃったんですけれども、はい、あんまり鼓動って意識したことないなぁと、思うんですね。なんか呼吸だったら結構なんか呼吸を整えるとか、はいはいはいはい、深呼吸をするとか、はいはい、そういうのだったら意識したことはあるなぁと思ったんですけど、なんか鼓動っていうのはもう普通にね、感じられるというよりは、なんか、ちょっと緊張した時とか、
はいはいはい、
走った時ぐらい、
ああ、そうですね。
かなという感じはしたんですけど、
本当にね、焦った時とか、
はいはい、
緊張した時とか、うん、走った時に、その、鼓動が強くなった時に初めて、
そうですね。
意識をするもんですよね。でもですね、先ほどちょっと調べたんですが、
はい、
心臓の鼓動ってね、1日10万回以上打ってるんですって。
そうなんですか。
うん、みたいですね。本当に私たちが寝てる間も、
はい、
お風呂に入ったり、ご飯を食べてる時もですね、知らない時にこう、血液を送り出すために、ドクンドクンとこう、脈打ってるわけなんですよね。はい、 で、仮にですね、80年生きるとすると、25億回になると、はい、以上になると。
はい。
ということで、ちょっと途方もない。
そうですね。
そう考えると、ものすごく働き者だな、という。
うんうんうん、うん、そうですよね。
そうですよね。
はい。
でですね、心臓のですね、重要な役割というのをですね、はい、ちょっと本で、中でこう書かれてるっていうのをですね、ご紹介したいと思います。
はい。
どういう本かというとですね、
はい。
モーゼスコードの、映画にも出てくる、グレッグ・ブレイデンさんというですね、
はい、
作家の方がいらっしゃるんですけれども、はい、その方が書いた宇宙のマニュアルという本があります。
はい、
で、この本はですね、まあ全体的に言うと、その引き寄せの法則の科学的な裏付けについて書かれた本なんですけれども、
はい、
そのですね、一部、122ページから124ページあたりで、
はい、
その私たちの思考、感情や思考というのは、一種の電磁波として、宇宙に届けられるんだ、
はい、
っていうことが書かれてるんですね、
はい、
で、その電磁波を作るにあたって心臓がとっても強い主要な役割を果たしてるっていうことをですね、
はい、
ここで書いてるんです、
はい、
ちょっとその一節をですねご紹介したいと思うんですけれども、はい、心臓は血液を体内に送り出す臓器であるだけではなく、信念を物質に翻訳する翻訳機でもあると考えていいだろう、
うん、
で引き続きそれは私たちの経験信念想像の知覚を、暗号化された波動言語に変換し体を超えた周囲の世界とコミュニケーションしてるんだ、心臓がですね、その私たちの信念とか想像その経験とか感情ですね、そういったものをこう波動言語に変換して私たちの周りとコミュニケーションしてる送り出してるということをですね、ここで述べてるんですね、
はい。
なかなかね、意識してない心臓なんですけれども、
はい、
彼の言うところで言うと、非常にこう、まあ、私たちの思いを宇宙に届けるにあたって、本当に主要な役割を果たしている、ということが書かれてるんですよね。そう思うとですね、
はい、
その心臓のですね、ドキン、ドクン、ドクン、というこのビートに乗せて自分の考えがこう宇宙に送り出されてるというそういうようなイメージというのはちょっと持ちやすいと思うんですよね。
集中しやすいかもしれないですね。
そうですね。この鼓動に乗って自分の考えというのはこう宇宙に送り出されていくのかっていうと、なんとなくこう嬉しいというか感じがすると思いますね。ということで、今回もですね、ハートビートテクニックでは心臓の鼓動ということについて目を向けていくわけなんです。
はい。
ではですね、じゃあ具体的にどうやっていくのか、ということをですね、
はい、
お伝えしようと思います、
はい。
これはもう、私がいつもやってるやり方で、決まりきったテクニック、やり方があるわけではないので、皆さんご自由にアレンジしていただければと思うんですが、
はい、
まずですね、私としてはですね、まず、心臓の鼓動を感じます、うん。胸に手を当てたりするわけですね。で、慣れないとですね、心臓の鼓動って、胸の鼓動って感じにくいんですよ。
はい、はい。
なんか、割とこう、かすかなものなんで、もし感じにくかったらですね、手の脈をこう測るということでもいいと思います。
はい、
で、こうやってトクン、トクン、トクン、こういうね、鼓動を感じるんですよね。うん、で、あ、そっか、この鼓動に乗って自分の考えが、その第2ステップなんですけど、この鼓動に乗って自分の思いが宇宙に届いてるんだな、届けられるんだな、ということを少しね、思い浮かべてみていただきたいんです。
はい、
この鼓動の波に乗って自分の考えというのは宇宙に送り出されるんだ。で、それから、実際にですね、自分が引き寄せたい思いとか、喜ばしい感情というのを思い浮かべるんですね。もうここは自然に、もう自由に、好きなことを思い浮かべてください。そうしてる間も、胸に手を当ててずっと鼓動を感じ続けています。それを感じ続けながら、自分が引き寄せたいことというのをですね、思い浮かべていってください。で、そうやってるうちにですね、もしかすると自然にですね、鼓動が、思考がですね、ふーっと逸れていくっていうことがあるかもしれません。もうそれはそれで構いませんので、まあ、意識が逸れたなと思ったら、もう一回鼓動の方に、感覚を向け直します。目線を、意識を向け直します。そして、もう一度、鼓動に意識を向けたら、また考えを、喜ばしい方向に、自分の望む方向、望む事柄に、を思い浮かべていきます。で、もう十分にそれを、宇宙に届いたな、届けられたなと感じたらおしまいです。まあ、この5段階ぐらいに、分けてお届けしたんですけれども、まずは鼓動を感じて、
はい、
その鼓動に乗って 思考が届くんだということを意識して、うん、その意識を持ちながら、はい、実際の思い浮かべる、実際の引き寄せたいことを思い浮かべるというやり方です。
うんうんうん、はい。でも実際、例えばですよ、
はい、
苦しい時とか悲しい時っていうのってあるじゃないですか。
ありますね。
うん、そういう時って、やっぱりなんか、意識しないと考えられないっていうか。
そうですよね。
うん、ありますよね。
なんでしょうね。ポジティブなことを思い浮かべようとしても思い浮かべられない時っていうのはありますね。
ありますよね。
もうそれどころじゃないというと、もう苦しくてしょうがないという時もありますよね。
はい
はい、本当に私もそういう時もたくさんあります。
はい、
で、そういう時をですね、はい、このテクニックよく使ってるんです。
はい、
で、まあ、そういう時はどうするかというとですね、うん、どう考えるかというと、うん、自分は今積極的にポジティブなことを考える余裕がないわけです。
う
ん、
そうですね。
積極的にね、自分から思い浮かべる、うん、考えていくのはとても難しいんだけれども、うん、でも宇宙にはですね、ポジティブなエネルギーっていうのはものすごくたくさん私の身の回りにも存在してるんですよね。
うんうん、
ですから自分からそれを考えるって難しいけれども、うん、私は自分の意識をですね、そのポジティブなエネルギーにチャンネルを合わせよう、
うん、
とするんですね。
うんうん、
ですからこう同じようにですね、胸の鼓動を、胸に手を置いてゆっくり鼓動を感じながらですね、あ、自分は意識を、今はもうこっち積極的に考えられないけれども、うん、自分の意識をですね、うん、宇宙のポジティブなエネルギーに同調させていこう、チャンネルを合わせていこう、
うんうん、
もうチャンネルを合わせて、うん、合わせれば勝手にもそれが入ってくるんだみたいなことを意識しながら、
はい、
ずーっとしばらくゆっくりとですね、
うん、
もう鼓動を感じながら、のんびりとっていうかね、ゆっくりと、
うん、
何も考えずにぼーっとしているわけなんですね。
うんうんうん、
そうするとですね、やっぱりこう自分が意識を向けていくことができるんですね。
うん、
そうすると知らないうちにですね、なんとなくこう、ふーっと落ち着く感覚が蘇ってきたりとかですね、なんとなくこう、わけがわからないけど、なんか嬉しい感じとか、笑いたくなるようなこう感覚がですね、ふっと浮かんできたりとかいうことが結構あるんですよね。
はい、
本当にこれは不思議なんですけれども。ということで、積極的に考えられないときはですね、もうせめて自分の意識のチャンネルを宇宙のポジティブなエネルギーに合わせていく、うん、というふうなやり方でも、
うん、
この心臓の鼓動を感じるというですね、うん、テクニックというのは使っていけると思います。
はい、
でですね、私は自分でこれをやってて、うん、ああ、これなかなか使えるなと思った点がですね、うん、大きく2つあります、
はいはい。
これどういう、その2つが何かというとですね、
はい、
まず1つ目はですね、うん、思考というのはやっぱり逸れていくんですね。
うん、
思考が逸れても、うん、体に意識を、
はい、
保つことでですね、
はい、
また思考をすぐに戻してくることができるんですね。
はい、
なかなかですね、考え、ただただ考えるとなるとですね、ずっと考えがさまよっていってしまうんですけれども、
はい、
あ、ふっと戻った、思考が逸れた時に、あ、うん、音逸れた逸れたっていうことでですね、
うん、
この胸の鼓動に意識を戻してくることで、うん、また改めて考え直す、意識を、イメージをし直すってことができる、うん、というのがですね、まず一つです。で、二つ目はですね、やはりこの鼓動を意識するということで、あ、自分が考えていること、これがこの鼓動に乗って宇宙に届いていくんだなというそのイメージを明確にすることができるんですよね。
はい、
ですので、そのイメージがあるとですね、やはり自分の望ましいもの、引き寄せたいものを届けたいとやっぱ積極的に思うんですよね。ですので自然とですね、本当に喜ばしいイメージというのを維持するというのがですね、とても簡単になってきます。ですので、やっぱり積極的に届けるんだという意識を持つという点でも、このテクニックというのはなかなか、私にとってはとても役に立っているものです。
はい。
はい、ということでですね、
はい、
今回はハートビートテクニックということをですね、実際やり方を、お伝えしてきました、
はい。
そうですね、なかなかその思考をですね、保ち続けるというのはとても難しいんですけれども、そういった中でもですね、
はい、
皆さんが喜ばしいことを引き寄せるというその助けの、
はい、
一つになればなぁと思っております、
はい。
もしよろしければお使いになってみてください。
はい。はい、ありがとうございました。ザ・モーゼスコードポッドキャスト。この番組では皆様のご質問や体験談をお待ちしております。メールで themosescode.jp@gmail.com themosescode.jp@gmail.com まで、ぜひぜひお寄せください。メッセージを心よりお待ちしております。
はい、今回はですね、番外編ということで、まあちょっとしたテクニックをお伝えしました。
はい、
次回はですね、ポジティブであることに戻りまして、
はい、
次回こそポジティブであることを3回目お届けして、
はい、
ポジティブであることについては次回で終わらせたいというか、終わりになるであろうと思っております。
はい、それまでにちょっとハートビートテクニックを使ってみたいと思います。はい、
ぜひぜひお試しください。
はい、はい、ありがとうございます。
お聞きいただいた皆様、本当にですね、知らないうちにですね、500名以上の方がですね、
はい、
登録もしていただきまして、
はい、
すごいなと。
はい。
なんか思っております。
ありがたいですね。
ありがたいですね。どうしちゃったんだろうと思って、タイムするんですけれども、
いやい
や、はい、本当に、とても感謝しております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。お聞きいただいた皆様、そうですね、本当にありがとうございます。今回は、これで終了となります。
はい。
はい、お聞きいただいた皆様、皆様が皆様ご自身であることに、心から感謝しております。ありがとうございました。
ありがとうございました。